Buongiorno a tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それでは今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、新年早々、第一作目といいますか、聴いていただきました曲は、我が師匠アウレリオ・フィエロの声でオーソレミオでございました。アウグリボナンの皆様、改めて、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしく音楽バール聴いてくださいませ。ということでですね、やはり、年明けは笑顔で迎えなくてはならないということで、この曲を選びました。太陽は空に輝くけれども、もう一つの太陽はある、それは君の笑顔の中に、ということで、皆様の新年がどうぞ良き一年でありますようにお祈り申し上げたいなと思いましてお届けいたしました。さて、皆様楽しく賑やかにお正月などをお過ごしていらっしゃいますでしょうか。初詣にでもお出かけになるところでしょうか。お正月の三が日だけはのんびりしたいと思っていらっしゃるのでしょうか。大晦日も恒例の紅白歌合戦などご覧になった方もいらっしゃることでしょうが、今年、初めてのこの番組ですね、今日の音楽バールはイタリアが誇る最大の音楽祭でもあるサンレモ音楽祭を特集して2週にわたり、サンレモ音楽祭の優勝曲並びに準優勝曲、入賞曲などを時代を遡って聴いていただこうと思います。50年代、60年代、70年代の懐かしいカンツォーネが登場いたしますので、お楽しみになっていただけたらと思います。それではまず聴いていただくのですけれども、この1951年というのがサンレモ音楽祭のスタートなんですが、その時の優勝曲というのが花をありがとう、ニラピッツィというイタリア系音楽の女王と呼ばれている彼女が歌ったわけです。この番組でも、何回かかけております。今かかっているのがそうです。そこで予定している曲はたくさんあるものですので、今日はですね、1952年の優勝曲飛べよ小鳩から聴いていただこうと思います。ニラピッツィの歌で飛べよ小鳩を聴いていただきました。これは1952年の、第2回サンレモ音楽祭の優勝曲でございます。これ51年 の、成功に刺激されてっていう形で、大変一般の方たちからも興味を抱かれて、それで、第2回目というふうに運びました。その時のですね、楽団にアルマンド・トロバヨリ楽団が出演してたりして、非常に興味深いなと思ってるんですけれども、先ほどの第1回目もそうなんですが、この第2回目もですね、出演の歌手っていうのがたったの4人と1組のデュエット、そんな数でやっていたわけです。後になってまた後ほどサンレモ音楽祭の成り立ちなどもお話ししようと思ってますけれども、そんな数の少ない歌手たちがですね、これからいいぞと思われているそういう名曲、後名曲になるんですが、その曲をこう歌い分けていたと、そんな時代だったんですね。その時代の中から飛べよ小鳩と聞いていただきました。続いて聞いていただきますのは53年はですね、秋の並木道、これもね、この番組で何回もかけているので、今日はですね、ちょっと時間短縮ということじゃなく、たくさんかけたいものですから、1954年の方の、優勝曲、美しいママをジーノ・ラティラで、そして1955年の優勝曲ですね、悲しみよこんにちは、クラディオ・ヴィラで聴いてください。はい、美しいママをジーノ・ラティッラ、そして悲しみよこんにちはを、もう皆様おなじみですね、このクラウディオ・ヴィラが歌って、優勝したわけでございます。この1952年までがですね、シングルっていうか、要するに人数が少ないからっていうことですけれども、1曲に対して1人が歌ってたんですが、53年からですね、第3回目からですけれど、ダブルキャスト方式といいますか、1曲の歌を2人の歌手が歌うという、 それでまた異なったアレンジで、まあ、作られているものですので、これがまたレコードセールスとしては非常に功を奏したということでですね、以来その方式が使われていくわけなんです。そして1954年の、まあ、美しいまま、そして55年、まあ、今の悲しみよこんにちはですけれども、次の曲を聴いていただきまして、またサンデモ音楽祭のお話などさせていただきます。56年ですね、窓を開けて優勝曲です。そして57年のギターの弦、フランカ・ライモンディとクラウディオ・ビッラで聴いてください。はい、1956年 の、 サンデモ音楽祭優勝曲の窓を開けてを、フランカ・ライモンディ、そして、57年のギターの弦をクラウディオ・ビッラで聴いていただきました。さてここで、純子のトピックスのコーナーです。まあ、先ほどからお約束しておりましたサンデモ音楽祭の、まあ、歴史といいますか生い立ちなど、まあ、お話ししようかなと思っています。お亡くなりになってしまったんですが、河合秀智さんという、まあ、カンツォーネの解説者として大変有名な方の資料をもとに、お話しさせていただきますとですね、結局1951年からサンデモ音楽祭っていうのが始まったんですけど、これはですね、初めそのサンデモの、まあ、カジノで、まあ、賭博に興じているその上流社交界の方たちですね、その方たちの食後の娯楽であるディナーショーとしてこう生まれたそうなんです。珍しいですよね。そういうことかなと思って私も納得してし、まあ、納得というか考えてましたけれども、そこがまずスタートになってました。サンレモっていう場所はですね、フランスのコートダジュールというか、そこに、まあ、こう接続している、まあ、その地域にあって、結局ニースですとかカンヌですとか非常に美しい避寒地っていうんですか、寒さがしのげる場所というか、要するに暖かい、冬でも暖かいというそういう場所なんですね。ですから非常に上流階級の方たちというかお金のある方たちがあちらに行って、まあ、その時期冬場そこで過ごすなということもあったそうなんですけれども、そこの、まあ、彼らの社交の場として、まあ、生まれたというか発達していって、まあ、そういったことを題材に、まあ、サンレモ市自身がじゃあここを観光地化しようよと、そういったことからこのサンレモ音楽祭というものを建てて、それを、まあまあ、広告にしてこの土地を、まあ、宣伝していこうというそういうような状況で生まれた音楽祭なんだそうでございます。ですから先ほど言った、まあ、そういう小さなディナーショーから始まったんですが、第1回目の1951年はまさにその形をとって、まあ、それがイタリアのですね、国営放送の、まあ、RAI テレビ局ですね、それと国営レコード会社のチェトラというのが、まあ、協力してその第1回目の開催日1951年1月29、30、31日の3日間、これを、まあ、放送実況放送したわけです。そうしましたらば思いがけず、まあ、思いがけずというかイタリアの国民たちが非常にこれを喜んで、まあ、大反響を呼んだもので、そしてその後その1952年53年と、まあ、今になって、まあ、今年になりますと60回を迎えるんですけども、サンレ音楽祭として、まあ、続いているわけでございます。先ほどお話したように1951年の当初は、本当に4人の歌手がですね作られた作品をですねこう 何曲かずつ歌っていたという、まあ、そういう形で始まりました。52年はそれが、まあ、人気があったので続いて、そしてさらに53年54年となりまして、55年ですね、先ほどご紹介した歌悲しみよこんにちはというクラウディオ・ビッラが歌いました。この時本人クラウディオ・ビッラっていう人がもう非常に人気が高く、まあ、目玉商品といっては変なんですけれども圧倒的な人気を、まあ、得た時期なんでございます。そして、まあ1956年になると、まあ、あんまりその55年というのが素晴らしいということで、ちょっと、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、要するにお金のかかった大仕掛けになってったわけですね。ですからそれをご自粛するために、まあ、新人を出そうとして、新人歌手を出したんですけれども、その時ですね、ライが募集した6446人の中からまず15人を選んで、そして5人を残して、その5人がまあ20曲を歌ったとかという、まあ、そういう形で行われてたんですけれども、やはりなかなかその新人だけでは新人さんたちだけでは視聴者は喜ばずということで、57年はまたオールスター、まあ、人気の高い歌手たちをたくさん呼んでの、音楽祭というふうになってきました。 先ほどお話ししました、この53年からダブルキャストというあの2人で歌う、まあ、これはレコード会社の栄養的な意味での方法だったんでしょうけれども、同じ曲でいろいろな他社が、まあ、儲けにつながる歌手をヒット曲を作っていくという、まあ、そういったことがあって、そういう方式になったんだそうです。また聞いていただく中でいろいろ変わりますけれどですね、まあ、河合さん曰く1957年のギターの弦ですか、この曲を、まあ、最後にしていわゆるこう甘美だというか非常にイタリアの音楽らしいというか、まあもうその後ももちろんイタリアの音楽らしいメロディーというのは残されてるんですけど、皆さんがよくご存知の例えば鉄道員ですとか、ソフィア・ローレンが出てくるような映画ですとか、ちょっとこう古いなと思うような、まあ、懐かしい名作というか、そういうところにちょっとこう流れてきていいような曲がたくさんあったじゃないですか。それがまたこの時代とともに変わっていく、なんかこうやっぱりこう新しい時代を迎えていく、その狭間が1957年だったというふうに、まあ、河合さん自身がおっしゃってますけれども、確かに靴磨きだとか自転車泥棒とか、まあ、そういったイメージのものとはまた違う曲が1958年から生まれてくるということで、1958年大変有名になりましたこの曲聴いていただきます。そしてもう一曲はですね、1959年、この時の優勝曲というのがチャオチャオバンビーナというんですが、それはかけずしてですね、入賞曲になりました、恋のブルース私は風という曲を、聴いていただこうと思います。1曲目の方はお分かりになりましたでしょうか。皆さんご存知だと思います、ドメニコ・モドゥーニョのボラーレでございます。この曲をもってもうその一つの、その何でしょう、カンツォーネの歴史といいますか、それがこうカラリと変わったというふうにおっしゃってますし、イタリアの方たちもそういうふうに感じられたと思うということを聞きました。この彼が出てきた瞬間に今まで聞いたことない音楽だったというふうに感じたという、私のイタリアのマネージャーだったんですけれども、彼なども言っていたんですけれどもね、まあやっぱりロックンロールって言いますか、アメリカのその影響を受けてこういう曲がこれから出ていくのだと、まあそれが決定した年というのが1958年ということで彼が出てきたわけでございます。そして恋のブルースというのをジーノ・ラティーダで聴いていただいたわけですけれども、この年本来は優勝したのがそのボラーレを作りましたドメニコ・モドゥーニョの、第2回目の輝く第 2, 2連、要するに2年連続優勝というチャオチャオバンビーナが、まあ、優勝したんですけども、美しい曲だということで、まあ、今回はちょっと恋のブルースなども聴いていただきました。もうこの辺になりますとね、日本の皆様、まあ、もちろんカンツォーネファンの方だけでなく、おなじみの曲がたくさん登場するわけでございますけれども、さて次に聴いていただきますのはですね、1960年の入賞曲になりますけれども、リベロ、モドゥーニョはもうこの辺になりますとどんどん出てきます。またドメニコ・モドゥーニョの声で聴いていただきますけど、自由という曲、そしてもう一曲はこれも日本で非常におなじみな曲だと思いますけど、リトルトニーで2万4000回のキス。リベロをドメニコ・モドゥーニョで、そして2万4000回のキッスをリトルトニーで聴いていただきました。お分かりになりますでしょうか。要するにですね、私が何を言いたいかというとですね、1958年にそのボラーレが出て以来、やっぱりその音楽カンツォーネっていうムードがガラッとこう変わってきたわけでございます。そしてこれはもうミリオンセラーだったわけですけれども、全米ヒットでも第1位となったぐらいになってるんですけれども、結局その後1959年あたりになってですね、もう全ての歌手たちが、まあ、全てと言ってはちょっと大げさかもしれませんけれども、こうシャウト歌手って分かります、こうメロディアスにこう歌い込む歌手じゃなくて、こうもうわーっとこう思いっきり、そのいわゆるロック歌手みたいな形ですね、 そういう方たちの登場が多くなりました。1961年のですね、三田文学祭で優勝したのは、実は今の2万4000回のキスじゃなくて、あの皆様はよくご存知だと思います、アルディラという曲なんですけど、それを歌いましたペティ・クルティスなどが、まあ、シャウト歌手第1号として非常に有名な方なんですけれども、まあ、その近辺からですね、いわゆるロック解禁っていうんですか、まあ、ロック解禁というのも変ですけれども、あのいわゆるもっとこうスピードのあるというリズムが速いというか、こうビートのあるというか、そういう曲がこうだんだん主流になってまいります。要するにあらゆる、なんて言うんでしょう、こうリズムジャンルっていうか、そういったものが、まあ、解放されてきたというか、それが、まあ、1958年59年60年だんだんだんだんその年を重ねるごとに強くなってまいったわけでございます。ですからいろいろな形で歌う歌手というのも、またその頃から、この三田文学祭には出場することになりました。特にその1961年第11回目ですけれども、これはもう空前の大きなイベントとなったそうでございます。というのは、今までの審査っていうのは、まあ、審査員制度だったんですけれども、その段階からはですね、一般のハガキ投票ということになりましたものですから、もう本当にせよせよで、もう聞く側出る側もうたくさんだったんだそうでございます。ということで、その時ですね、有名になりましたのが、イタリアのトップシンガー、女性のトップシンガーですけど、ミーナ、そしてミルヴァ、この2人の対決があってですね、結局まあ、ミーナっていうのは本当のいわゆるもう日本でいう美空ひばりさん、もう本当に女王様のような歌手なんですが、その時その彼女がですね、そのミルヴァよりも上位になれなかった、ならなかったということにおいて、もうそれ以来サンレモは欠場という、まあ、そういう伝説が生まれたわけでございます。それではまた聴いていただこうかなと思います。1962年の、曲ですけれども、こちらの方は、タンゴイタリアのミルヴァで聴いていただきます。1962年第2位になりましたタンゴイタリアのミルヴァで聴いていただきました。翌年の1963年の優勝曲なんですけれども、これはクワンドクワンドクワンドを歌いましたトニー・レニスが歌った歌なんですが、このお話、次週に持っていこうかなと思っております。この特集、サンレモ音楽祭特集は次週も続きます。松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタ、ディベルティアモチ、チャオ。